こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。やる気スイッチをオン、実行機能をアップする37のワークは、ADHD などの発達特性を含め、計画通りに物事を進めること、時間や持ち物を管理すること、気持ちや注意を切り替えることに困難を感じる子どもへ向けた書き込み式ワークブックである。著者の高山英子は、発達障害のある人への教育相談に携わってきた立場から、実行機能を目標に向かって行動するために考え行動感情をコントロールする機能と捉える。本書の中心は知識を読むだけで終わらせず、自分の困りごとを点検し生活場面に即した対策を書き出して試すことにある。対象はおおむね10歳以上で、宿題、睡眠遅刻、整理整頓、金銭、ゲーム利用、防災などを扱う。診断名の有無だけで読者を分けず、日常のできないを具体的な手順へ分解する実用書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に8つの領域を可視化し、苦手の正体を自己理解につなげる本書は、実行機能を軌道計画、立案、時間の管理、空間や情報の管理、お金の管理、切り替え、ワーキングメモリ、集中と制御とい8つの領域に分けている。この整理の意義は、やる気がない、だらしないといった曖昧な自己評価を対処可能な課題へ置き換えられる点にある。例えば宿題に着手できない場合、問題は意欲そのものではなく、開始のきっかけがないこと、手順を見通せないこと、必要なものが見つからないこと、途中で注意がそれることかもしれない。本書では最初にチェックリストを用い、各領域の傾向を把握する構成が示される。苦手の強弱を見える形にすることは、本人が優先して取り組む課題を選ぶ助けになるとともに、保護者や支援者が一律の叱責を避ける材料にもなる。ただしチェック結果は診断ではない。生活上の困難を話し合い、思考するための出発点として使うことが重要である。次に書き込みワークで、抽象的な助言を本人用の行動手順に変える。本書の特徴は、実行機能に関する説明を37の書き込みワークとして具体化していることにある。睡眠と朝食、宿題への取り掛かり方、自分に合う勉強法、今日やることのリスト化など、日々の行動に直結する題材が並ぶ。一般論として、計画的に集中してと伝えるだけでは、何をいつどの順に行えばよいかわからない子どもには実行しにくい。そこでワークは、状況を言語化し、選択肢や優先順位を考え、本人なりの対策を記入する過程を作る。手を動かす形式は、口頭の注意を受け続けるよりも参加しやすい読者にとって有効になりうる。また完成したページは、本人に合ったルールや支援方法を振り返る記録にもなる。一方、書くだけで習慣が定着するわけではない。家庭や学校で実際に試し、難しければ工程を減らす。道具や環境を変えるといった調整を重ねることで、ワークの価値が生活の変化へつながる。さらに、時間、空間、情報の管理を学校生活の自立課題として扱う実行機能の困難は、学力や理解力だけでは説明できない形で学校生活に現れやすい。本書が計画、立案、時間の管理、空間や情報の管理を独立した領域として扱うのはそのためである。一日の使い方を考える、やりたい通りに進まない理由を確かめる、今日やることを整理するといった活動は、予定を見積もり、優先順位をつけ、行動を修正する練習になる。整理整頓も、単にきれいにする道徳的課題ではなく、必要な教材や情報に必要な時点でアクセスするための仕組み作りとして捉えられる。忘れ物、提出物の遅れ、時間切れは、本人の能力不足というより、情報を外部化する手段が足りないことで起きる場合がある。リスト、予定表、置き場所の固定といった支えを検討する視点が重要になる。本書は、特定の正解を押し付けるより、生活の実例を通じて自分に機能する方法を考えさせる。自立とは、支援をなくすことではなく、必要な支えを自分で選び使える状態でもあることが読み取れる。そして、ゲームとお金を禁止ではなく、将来を見据えた自己管理として考える。副題にも掲げられるゲーム依存予防とお金の管理は、本書を単なる学習習慣の教材にとどめない要素である。ゲームや買い物をめぐる問題は、楽しみそのものの善悪だけで決まるものではない。始める、やめる、別の予定へ移る、使える金額を決めるといった判断には、衝動の制御、時間の見通し、将来の結果を考える力が関わる。本書は、実行機能の枠組みを通して、こうした生活上の選択を扱う。大人が一方的に禁止するだけでは、本人が自分の状態を把握し、困った時に調整する力は育ちにくい。反対に、本人だけに責任を負わせるのも現実的ではないため、家庭では利用時間、終了の合図、課金や小遣いのルールを分かりやすく可視化し、事前に相談しておく必要がある。本書のワークは、その話し合いの土台になりうる。説教ではなく、未来の予定や資源を守るための選択として扱う点に、予防教育としての実際性がある。最後に、 失敗ジャメント防災計画から切り替えとリカバリーの力を練習する本書の後半には、朝寝坊や遅刻をした時の対応、ゲーム依存の予防、マイ防災プランといったテーマが置かれている。ここで重視されるのは失敗しないための完璧な管理だけではない。予定が崩れた後に現状を把握し、優先順位を変え、助けを求め、次の行動へ移る力である。実行機能のうち、とりわけ切り替えや感情行動の制御が問われる局面といえる。予定変更が苦手な子どもにとって、急に変わっても頑張ろうという抽象的な励ましは十分な支援にならない。起こりうる状況を前もって想定し、代替案や連絡方法を考えておく方が実際の混乱を小さくできる。防災を扱うことも日常の自己管理が非常時の判断と連続していることを示す。失敗を恥や罰の対象にせず、原因と対処を検討する材料へ変える構成は、本人の自己効力感を損ないにくい。保護者教員が一緒に取り組めば、本人の不得意だけでなく環境側で準備できる支援も明確になる。結論として、本書は忘れ物片付け、宿題の開始、時間配分、予定変更、ゲームやお金の扱いなどに困り感のある小学校高学年から中学生とその保護者教員支援者に適している。発達障害の診断がある子どもだけを対象に閉じず、計画通りに進めにくいという生活上の困難から入れるため、診断の有無にかかわらず利用しやすい。一方で、内容は子ども向けの生活場面を中心に組まれているため、成人が単独で取り組む場合には年齢や環境に合うよう設問を読み替える必要があるだろう。類書には実行機能の理論解説や保護者向けの支援法をのしとするものも多い。その中で本書は自己チェックから始め、37の記入課題を通じて本人が自分の対策を形にする点が際立つ。睡眠、学習、金銭、ゲーム、防災までを一冊で横断する範囲も実践的である。読むだけで変化を期待する本ではなく、書き溜めし振り返るための道具として使うことで、苦手を性格の問題に還元せず、具体的な支援と自己管理の工夫へ結びつけられる。ご支援いただける場合は、高山英子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。